はい、こちら10月5日付の日本経済新聞です。住宅ローン完済年齢上昇ということで、まあ、はい、年金生活不安定にという話なんですけども、これはどういうことですかね。
いやーもうね、経済クラブがずっとも住宅ローンので組むなと言ってんだけど、
はい、
これでもう平均年齢完済するのに平均年齢が73歳だって。いやっていうことはこれ相当無理してるよね。ね、
本当は定年、うん、収入がなく途絶える年までに終わらないと、うん、まあ基本的にあれですよね、収入源がなくなってったら、うん、住宅ローン返済できないということですよね、う
ん。できないよね。だからそのなんか現金を持ったまま住宅ローンをしていると。いう人は少ないはずなのよ。ほとんどの人が、だから貯金はわずかだよね。住宅ローンの完済できるほどの貯金は持ってないと。
はい。
そしてね、住宅ローンをずっと続けていって、うん、例えばこれ60、ね、何歳とかになってくると、まあ年金をもらうまでに何年かかかるわけじゃない。
はい。
そうすると、そこのところの空白期間とかもすごい苦しいわけだよね。うん、で、ここでサラ金とかから借りちゃったりする人もいるわけじゃない。住宅ローンを返すために。はい、まあそういう人はもう、やばいよね、ほんと。で、とにかく、こんなに73歳まで住宅ローンを持つって、どうっていうことなのよ。
まあ、どうも何もまずいですよね。
まずいと思うんだけど、でも、はい、平均で73歳っていうことは80歳とかでもいるわけじゃない、これ。
いますね。
うん、怖いなと思って。本当2000年の時がこれ67歳だよね。
うん、
ね、68歳。それが2020年、20年で5年も伸びた。
本当ですね。
平均年齢、
うん。
で、これ68歳でも怖いよね。
うん、
だから、そこまでして、なんていうのかな、住宅ローン組むのかなって感じがするんだよね。だから、なんていうの、今家なんて、もう田舎に行けば100万、200万ってあるわけじゃない。
はい。
本当にボロいけど。うん、ボロくても、ね、日常大工しながらやってたら結構綺麗な住める家にはなるんだよ。
はい、
で、家にそんなにフォーカスするっていうことは、やっぱかなり危険だと自分は思ってて、
うん、
まあ、基本的にね、よくも賃貸派なんで、賃貸派ってのは持たないからね、
うん、
持っても農地とかそんなもんだよ。
そっちの方がいいと。
うん。だから農地は持つけど、なんでって。で、農地と小屋、いくらあって、全部で。
うん、
ね、農地と小屋、もうだからダーチャだよね。
うん、
ダーチャだったらもう200万もあればできちゃうわけよ。本当に。はい、
うん、
で、まあそういうのは、なんていうのかな、リスクヘッジみたいな感じであるけど、そうじゃないかったらいらないよなと思っててね。
うん、まあこれね、ここの記事でも書いてありますけどね、うん、やはり、そのね、定年時の退職金を当てにしてたんだけど、ね、出なくて計画が狂ったと。うん、まあ年金でね、返済資金、生活費、うん、まかなえないっていうような形でね。やっぱり、
まあ、それは、あまりにも、なんていうのかな、うん、経済見通しとか、全く立ててないから、そういうふうになったわけじゃない？
そうですよね。
だって、
う
ん、これ住宅ローンやったのが、ほとんどが成熟期じゃない？
はい。
ね。日本経済の成熟期にやってるわけでしょ？だから、ここから日本経済が復活するとか、そういう、バカみたいな夢見てる人、とか、これはしょうがないよね。頭悪いんだから。だけど、成熟期の次は衰退期なんだから、衰退期になったらどうなるかって、なんとなく読めるはずじゃない。だから、いつも言うけど、本当にね、住宅ローン持ってる人ね、これ、中にはいるかもしれないけど、かなりきつく言うけど、もう、早めにこれ、売却しちゃった方がいいよ。住宅ローンの人は。もう、とにかく被害の少ないうちにっていうことよ。
はい、
マイナスになっても、自分はこの、損切りをずっとなんていうの、長く持つことが、どれだけ危険かよく知ってるからね、相場の中でも。だから、住宅ローンって、を持って家だったら、ね、売ったら何、マイナス1000万とかになるとか。いいよ、それでも。1000万で済むんだったら。 ね、マイナス1000万でそれで、ね、なんていうの、残りのローンだけ残る。それ返してた方がいいって。
うん、
家がなくなるとか言うけれど。いや、それよりも、だってこれ、77歳ローンだけ残るこの状態どう思うっていうことや。ね、1000万になってね、次もうなんていうのかな、それで残りのローンの期間だけ借りてて、やってったら負担なんてわずかのもんじゃない？ 1000 万なんて。30年 ?35 年ぐらい、なんていうのかな、1000万返すっていうのは。だからこれが3000万、4000万とかになってくるときついね、本当に。で、ローン残だけこれ、今もう3000万超えてんだってね。
いや、結構、だからみんな、あれですよ、楽観的に、ね、今の仕事が継続するだろうとか、うん、退職金もらえるだろうとか、そういうふうにやって、そのローンをしたりとかしてますけども、うん、そのやっぱりね、失業するリスクとか、もらえなくなるリスクがね、会社が倒産するリスクとか、うん、まあそういうところもやっぱ踏まえた上で、うん、やはり資金管理をしなきゃいけないっていうことですかね。
そう。失業っていうことになってくると、今ほら、有効求人倍率が 1.08 倍でしょ、もうすぐ1倍割るのよ。
はい。
ね、1倍割ったらもう仕事がないわけよ、もう本当に。
そう
です。もう選ぶこともできなくなるわけよ。1倍以上はまだ、ね、若干は選べるけど、今でさえもほとんど選べる人も取ってないからね。こんな状況で求人倍率がね、もう 0.8 とか 0.7 になったらどうすんの？ということよ。で、まあ、失業率って、ね、仕事を探す人を諦めてるのは除外してるから、失業率出てこないけど、潜在的失業率ってどれだけ上がってるか。
そうですね。
もう。だからこのね、本当ね、安易に、家を買う人が多すぎるなーっていつも思うんだけれど。
まあ、一番、家を買うっていうね、もちろんローンも、あるわけですけど、うん、やはり、その土地に、固定されちゃうんですよね。その自分の、仕事ができる場所というかですね。うん、で、簡単に、あ、じゃあ転職して、じゃあ海外行こうとかね。九州行こうとか、っていうことが、持ち家があるがためにできなくなってしまうっていうこともありますからね。だから、そういう意味で言ったら、やっぱり自由に、ローンとかっていうようなもののね、負荷をかけずに、賃貸でやった方が、一番自由があっていいんじゃないんですかと、いうこともありますよね。
自由というよりも、例えばさ、いい仕事っていうのがさ、ね、例えば北海道にあったと言ったら、はい、そのね、九州に住んでて、いい仕事が北海道だったら、家がなかったら、そのままスポーンと行けるわけじゃない。
行けますね。
ね、だからいい仕事がね、シンガポールにあったって言ったら、すぐシンガポール行けるわけじゃない。
はい。
そうやって家を持たないっていうことは、いい仕事にありつける可能性も高くなるわけ。
そうですね。
だからこれ家を持ってるために、やっぱりダメだよね、それ。いい仕事からも遠ざかるよね。高収入とかね。だからやっぱり自分に合った仕事っていうのが世界のどこかにあるっていうね、ふうに決めたらいいと思うし、例えば、福岡県の、なんていうのかな、筑紫野市って言ったら、その中でしか探さないわけじゃない。
ああ、そうですね。
ね。だから、そういうようになっちゃうと、もうすごく仕事の量が減ってくるわけでしょ。
まあ、だから、身軽に、まあ、あれっていうこともね、そういう意味合いでも、やっぱり、住宅を持つっていうことよりは、持たないメリットを考えた方がいいということですね。はい。
だから、まあ、こういう人たちがね、老後破産予備軍っていうふうに今言われてるんで、
はい。
もう、老後破産予備軍だからね、いい家に住んでるっていう人がね、今ね。だから破産しないためにどうしたらいいか、やっぱり本気でやっぱり考える時期じゃないかなと思うよ。
はい。わかりました。はい。ありがとうございます。
はい。